Sunday morning at 8, You and me の空でポン。Good morning, everyone. Yumi's here. How's everybody enjoying this week, Golden Week? Such a nice holiday season, isn't it? Thank you for waking up so early and listening to my internet radio program, You and Me no Sora de Pon, on Green Channel of Yume no Tane, starting at 8 on Sunday. はい、おはようございます。パーソナリティ、ユーミンでございます。ちょうどこの放送が流れる頃はゴールデンウィーク中もう終わりに差し掛かってるんじゃないかなっていう頃だと思うんですが、まあ、皆様のねお耳にお届けできるちょうど良きタイミングとなっているのではないでしょうか。この朝少し早い You and me の空でポン、実はタイマーをかけていつも聞いてくださるヘビーリスナー様がいらっしゃったりとか、また初めて聞くよという方もいらっしゃったり、まあね、直接毎回お会いしてなかなかご挨拶でできておりませんが、皆様が聞いてくださるからこそここまで来れました。本当にありがとうございます。これからもですね、まあ、通常前英語に関するトーク中心の一人語りであったり、また今回のように素敵なゲスト様と一緒に朝のゆったりの、まあ、お時間のお供として、何かキラリと光るものを感じていただき、夢つなぎをし、みんなでウィンウィンを感じていただけるような番組にしていきたいと思っております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ここからは私が目指す夢叶え夢つなぎをテーマに、毎回さまざまな分野で活躍される素敵なゲスト様をお迎えして、叶えてきた夢についてのことについて語っていただいたり、その中で繰り広げられてきたさまざまな人生ストーリー、そしてゲスト様ご自身が思っていらっしゃったり考えていらっしゃる、まあ、夢叶えの秘訣というかヒントですね、をお話ししていただく夢語りの番組となっております。テーマソングタイトルの空にかかる夢の架け橋に込められた思い、あなたと私が空の下でつながり広がっていくというウィンウィンを目指す You and me の空でポンのお時間となっております。さて今回のゲスト様なんですが、 Here's my guest for this time ということで、さまざまな経験を経て社会保険労務士様となられ、現在は埼玉県の春日部市に事務所を構えられて、人々のために日々まあ邁進されていらっしゃる亀岡様をお迎えしております。この亀岡様なのですが、ちょうどあの今年のお正月のタイミングで来てくださった定年からの夢を叶えたコーヒー焙煎のですね、こうお店を開かれた町のコーヒー屋さんビーンズ店主松山さんの実はお知り合いということで、本日この同じ神奈川スタジオに来ていただいているような形なんです。このようにね、あの素敵なご縁をつないでいただきました。今日はその亀岡さんの人生のターニングポイントや叶えてこられた夢のお話、存分にお楽しみいただきます。そしてですね、本来今回1回ちょっと収録させていただいてということで考えていたのですが、いただきました原稿を読みながらまとめることができないほど、本当にさまざまないろいろなテーマが書かれてあったわけなんですね。なので私の番組始まって2回目になります。マンスリーゲスト様ということで、今月5月はこの亀岡様をお迎えすることになりますので、5月の1週目2週目まずこの放送を聞いていただき、また3週目4週目にはまた別の角度から迫っていく亀岡さんのその素敵なね、あのお人柄、そこも皆様のお伝えできたらと思っておりますので、どうぞこの5月1ヶ月亀岡様のお話、そしてお人柄いっぱい触れてみて、ね、こう、なんでしょう、普段、なかなか聞いたことないなとか、ああ、なるほどなとかっていうところをね、いろいろこう、なんかこう、掴んでいただけたらななんて思いながら、今日こちらのスタジオでご一緒させていただくような、はい、そんなお時間を迎えております。 Why don't we relax and sit back to listen his exciting story in his life? Please wait a moment before starting. それではジングルを挟みゲスト社会もう一回お願いします。すいません、社労士さん、社会保険労務士さんの、はい、亀岡様をお迎えしてまいりたいと思います。WISE COMMUNICATIONS PRESENTS YOU AND ME の空でポン on Green Channel。 この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。改めまして、You and Me の空でポン、パーソナリティユーミンです。さて、ではお待たせしております。早速、本日のゲスト様、亀岡様をお招きしたいと思います。社会保険労務士の亀岡さんです。お待たせいたしました。おはようございます。
おはようございます。
はい、本日のご気分いかがでしょうか。
若干ちょっと緊張しておりますちょっとこういうスタイルが慣れてないもんですから
ね、皆さん慣れてないところでいきなりね、はい、ラジオ収録しましょうなんて言ってちょっとびっくりされると思うんですが、まあでも大体こうね、この丸テーブルを囲んで、はい、お話ししていくうちに普段の亀岡さんがさらりと出てきていただけると思いますので、はい、はいはい、ぜひお楽しみいただけたらと思います、はい、そして私始まって2回目のマンスリーゲスト様ということで5月いっぱいどうぞよろしくお付き合いいただけましたらと思います。ありがとうございます。それでは早速なんですが、亀岡様のプロフィールどうしましょう。私からちょっと軽くお話しさせていただいた方がいいですか、はい、それでどんどん付け加えていってください。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。まず亀岡様なんですが、今はね、社会保険労務士さんということで大活躍をされていらっしゃる方なんですが、もともとのご出身は 福島県ですね。
はい、
これはごめんなさい、伊達郡
と読みます。はい、
国見町というところの、
はい
はいはい、山のふもとと書いてありますけど、
はい
はい、
はい、自宅のすぐ後ろがちょっと山だったんです
ね。そうですね、山で育った、はいはいはい、元気で育って、
はい、大技とあざがつくぐらいのちょっとすごい田舎でして、住所が2行目いっぱいになるってい
っていう そういう感じなんですね。はい、私 の九州のですね、父方の方なんですが、はい、やっぱりそこも面白い住所がついてまして、はい、最後が坂より神って終わってるっていう、
はいはいはい
だからあざもついてないようなところで小さい時遊びに行ったことがありますが、はい、まあ、自然豊かなところで神岡様も育って生まれて育たれたわけですよね。はい、で桃の産地とありますけども、はい、桃や、ね、福島の桃ってとっても有名ですけど、はいはい、桃って何種類かあるんですか。
も私ちょっとは詳しくないですけど、はい、何種類かはあると思います。
はい、
ただ自宅の周りが、はい、ちょうど自宅までの学校から帰ると坂道になってて、坂道のところはだ
い
たい桃畑がたくさんあって、
すごい
桃畑がこう、はい、ピンクの花が咲いてて、
あ、
子供の頃はそういう光景を見ながら、
あ、なるほど、はい、それをちょっと一個取って食べちゃったりとか、はい、そういうことはしない。
いや、それはない。ただなんかご近所の方が桃をよくちょっといただいたりとか、
いうのは、そうなんですね、
柿をあげたりいただいたりとか、
いいですよね、はい、
そういう光景のちょっと田舎の風景でした。
あ、いいですね。はい、でも自転車で10分も走ってしまうと宮城に入ってしまうっていう、はい、宮城、はい、本当にこうボーダー
はい
の、はい、
もうほとんど県境ぐらいですね。
あ、そうだったんですね。はい、はい、はい、ということでそこでね育たれて、それから大都会に出てきて、
そうですね、高校が終わって大学から東京に出てきて、
はい、
大学が終わって、
はい、
まあ、よりちょっと社会人になるという形で、
はい、
まあ、会社に働き出しましたという
そういう、ねはい、ことでプロフィールいただいているのが、はい、TKC という大手情報処理サービスの企業さんに10年ほどいらっしゃったということで伺っておりますけども、はい、そこでなんかすごく私にとってはとても難しい、は
い、すいませんすいませんちょっと難しいのをちょっと書いてしまいました。
はい、なんかとても頭のいい方が入ってらっしゃる会社に、
こういう、はい、会社のからの命令でこういうなんか 部署でこういうことをやってましたっていう、うん、
はい、
はい
ね、法律情報データベースの構築であるとか全社の営業管理業務とか、
はい、
株式上場とか、はいはい、なかなかこう私の周りではなかなかこう現れないようなこう業務が、はい、なんか
これ、
はい、
株式上場プロジェクトとか、うん、法律情報データベースっていうのは当時まだ、うん、なくて、
あ、そうだったんですね、
はい、ゼロから作りますよっていうのを TKC でちょっとその部署でやってまして、そこに配属されて、
そうだったんです
ね、なんかこう明治時代からの判例なんかを紐解いて、
あ、
それをこうシステム開発の部署の方々はそれをこう打ち込むんですけど、
はい、
打ち込む前の構成作業とかをここの部署でやってまして、
あ、そうだったんですね、は
い、でそんなので新規にデータベースを構築して、今でこそこういろんな大学とか法律事務所で扱われているんですけども、
はい、
株式上場も TKC は当時株式に上場してなくて、
あ、そうだったんですね、は
い、で途中から株式公開するっていうのがありまして、
はい、
そこの、まあ、私はちょっとこう若造でしたので、
はい、
ほんのちょっと一コマをお手伝いするような下っ端の仕事をやっただけなんですけども、ただそういう株式上場ってこういうふうにしてやるんだなっていうちょっと一コマをちょっと体験させていただいて、
はい、
まあ、非常に勉強になりましたっていうことですかね、
はい、
はい、そんなことをちょっと、はい、仕事をしていました、
ね、はい、その後またね、こういろんなこう転機が後ほどこう、はい、お伺いしますけども、はい、訪れられて、
はい、
今度経営コンサルタントの会社にも転職されて、
はいはい、
それからですね、1999年に埼玉県春日部市で社会保険労務士さんという形で開業されて、
はい、
26年、
はい、
という形で、
はい、
はいね、その中でですね、人生のターニングポイントということで伺っておりますが、これは亀岡さんの、はい、お言葉でいただけたらと思うんですが、一体何があったんでしょう。
ですね、社会人でその就職した TKC っていう会社なんですが、
はい、
もちろん22、23の頃は何もそれは分からなかったんですけど、その後ですね、
はい、
まあ、10年ぐらい在籍する中で、
はい、
8回ちょっと転勤命令受けまして、
10年のうちで8回なんですね、
はいはい、で10年で8回っていうのもまあ多いっていうのもあるんですが、
うん、かなり多いと思いますけど、
そうですね、
はい、
でもちろん全国に、セクションがあるところですのでね、
はい、
転勤はあるのはちょっと当然なんですけども、まあ、その時に転勤は会社からちょっと命令を受けるので、
うん、
まあ、配置転換というのは会社からの命令なのでね、
はい、
当然引っ越すと不動産自分で住むところを探して、
うん、
そこに敷金礼金という不動産費用は不動産屋さんに払うんですが、うん、
はい、
実はその費用が、
はい、
ちょっと全く出なかったっていう、
会社から全く出なかったってことですよね、
はいはい、当時ちょっと今はちょっと分かりませんが、
はい、
私がいた時はちょっと出ませんでしたと、
はい、
それで、
はい、
別にそのこと自体は、うん、恨んでも何とも思ってなくて、実はこのことがきっかけで、
はい、
今の社会保険労務士につながっている
という、ということですよね。
いや、むしろこのことのおかげだなと、
はい、おかげさまですね本当にね、災いを転じてるじゃないですけど、
ね、
はい、
人間ちょっと何がこうね、いい方向に導いてくれるかっていうのは分からないなというのを実体験してるんですがまさに転勤を10年間で8回もさせてくれたおかげで、まあ そのテーマとちょっと向き合うことになったっていう、
はい
はい、
それが大きな、ね、ターニングポイントだということだと思うんですが、はい、
そうですね、
はい、
でその転勤命令 その10年間という期間、
はい、
あと中にはその6ヶ月の間に2回転勤というのも経験したんですけども、
6ヶ月内で2回、
はい、
全く別の地方、
はい、
ごめんなさい、
地域は全く違って、
全く違うんですよね、
東京にいたら、
はい、
半年後に宇都宮行ってくれとかですね、あるいは宇都宮にいたら半年後に東京でしたかね、なんかどっちかちょっと忘れましたが、
はい、
そういう地域が全く違うところで転勤があって、
まあ、そ
それも含めて8回なんですけども
すごいですね、
は
い、
引っ越してちょっと転勤ですね、転勤5回目ぐらいの頃からちょっと引っ越した段ボールの荷物をちょっと開けなくなりまして開けて片付けるとまた転勤で箱詰めしないといけないから、もうワイシャツとスーツ以外もちょっと箱から出さないようになっていってですね、
もういつ言われるかわからないという状態だったんですね。
そうですね、
いや、
もう段ボール積みっぱなしにしたこともありましたけども、途中からは、
はい、
ただその転勤命令のその10年間あるいは1回の転勤命令の機会とか回数、
はいはい、
それから不動産屋さんに払うその費用なんかが会社から出ないってこと、
はい、
まあ、それは当時は自分では最初の 2,3 回は違和感なく、まあ、転勤だからしょうがないと思ってたんですけど、うん、
はい、
だんだん転勤命令受けるたびにですね、
はい、
それがちょっと疑問になりまして、
そ
り
ゃそうですよね
あれ
おかしいな、
これって他の会社もそうなのかなと思って、
はい、
他の会社のちょっとものに聞いたら、
うん、
いや、うちはちょっと全額出るとでほとんどの人は全額出るっていう答えが
会社命令ですからね。
そうなんですよ。で出ないってことにそこで初めて自分で分かって、
はいはい、
でそれであやっぱおかしいんだなと
だなと
ちょっとなりまして、
はいはい、
それでなんでって数になったんですね。それでね、
ですよね、
なんでうちの会社は出ないんだろうと、
はい、
で自分の身勝手で転勤するわけじゃないのに
ということ
で、
はい、
それを、
はい、
私はなんかこう性格的に、
うん、
そういうなんか疑問が湧くと、
はい、
ちょっともやもやして、
うん、
もやもやをちょっとこう解消しないといけないなと思うタイプみたいでして、
はいはい、
でそれをなんか、はい、追求していったっていう感じですかね。
なるほど、
それがちょっと大きなきっかけに、
かなり大きな、はい、そうですね、はい、ターニングポイントになったわけなんですが、はい、その後突然社会保険労務士さんになったというわけではないですか、ね、
そうですね、
はい、
その中、転勤命令に関して、
はい、
当然法律の知識は昔は何にもその頃はなかったですから、
うん、
ただ命令受けて働いてるだけっていう若造にしか過ぎなかったので、
はい、
で知らない中でも当時はインターネットも確かまだ個人レベルでは多分なかったと思うんですけども、
はい、
でなのでちょっとこう本を読んだりとか、なんかちょっと文献調べに行ったりとか時間がある時ですが、
はい、
でその中にもそういった回答的なことっていうのはなかなか見出せなくてですね、でなかなか簡単に答えないなと、
うん、
だけども、まあ、性格上ちょっと探究
探究せざるを得ない、
せざるを得ないっていうかちょっと疑問がちょっと吹っ切れないので、
はい、うんうん、
それで時間を見つけては調べてですね、
はい、
でそうやってやっていったらなぜかそこに、はい、まあ、弁護士さんは昔から有名ですけども、
はい、
社会保険労務士っていうなんか資格があるっていうのにぶち当たったんですね。
あ、なるほど、そこで初めて知ったんですね。
出会ったんですね、
はい、
発見したというか、
はい、
なんか本屋さん行ったら社会保険労務士っていう資格のところに本もあったし、
はい、
それでそれはどういうことをやる職業の人かっていうのも当時は全く知らずにですね、まあ、ただ社会保険労務士っていうのあるなと、
はい、
それでどういうことをやる人なんだろうと、で社会保険労務士の当時のそのいろんな本を読んでたら、
はい、
あ、なんか企業のその、企業って経営の中に財務とか労務とか、
うん、
そういう機能があるんですけど、
うんうん、
その中の労務っていう機能についてのなんか専門的な仕事をやる人みたいだと、
うん、みたいだ、
はい、っていうのを漠然と知りまして、
はい、
それで労務の専門なんだと、
うーん、
でその時にあ、これだなっていうふうにちょっと
糸口になるかもしれない、
ビビッときまして、
ビビッときたわけですね、
ビビッときまして、
あ、
はい、
すごい、はい、
そうなんですね、
なるほど、
はい、それで社労士を初めて知りましたと、
は
い、
はい、
っていうことでした。でだいぶその時には、
はい、
先駆者の方の社労士の先輩の本なんかも読んでですね、
はい、
業務の体験などが述べられてる本があるので、
うん、
なんかそんなのを読んで、
はい、
ちょっと具体的に知ることになりましたと、
はい、
ただその時は自分がそれがなれるのかどうかも、
うん、
それができるのかどうかも全く気にも留めずに、ただその資格を知って、
うん、
あ、これだなと思っただけなんですけども、はい、
ビビッときたわけですよね、そこでね、
そうですね、はいはい、
なるほど、でそれからどうされたんでしたっけ。
それで、
はい、
まあ、ただ社労士になったというのも、どうもあの税理士さんと同じように、企業経営に携わるようなちょっと仕事もかなりやるみたいだと、というかそれがメインだったんですけどね当時は。それで、
はい、
じゃあ経営者とこう、会話ができないと、経営のことが分かんないと、
あ、なるほど、はい、
ちょっと経営者の方と話もできないなと思って、
はい、
それで、まあ、経営者で、はい、会社の中には経営者の下には労働者の方がいらっしゃるので、
はい、
で当然経営が理解できた方がまあいいだろうということで、TKC をちょっと退職をして、
あ、なるほど、
まあ、転勤が多かったっていう問題も絡んでいたので、はい、TKC をちょっとやめて、
はい、
で経営コンサルタントファーム、これ中小企業専門の経営コンサルタントファームに転職したんですね。
うん、あ、なるほど、そうなんですね。
で、もともと経営コンサルタントファームはちょっとまあ2年ぐらいちょっと修行させてもらえば、大体一通り分かるかなと思って、ちょっと短期間のつもりで就職したんですが、
はい、
実際1年ちょ数ヶ月ぐらいで、
はい
はい、
勉強させていただいて、
勉強させてもらって、はい、大体ちょっと分かったので、
はい、
じゃあちょっともう社労士を目指そうと。
お
で、経営分析なんか、まあ、TK 自体 TK 分析なんかの仕事をやさせてもらって、
はい、
でコンサルタントファームに移ってからも経営分析なんかの仕事をさせてもらったんですが、
はい、
まあ、その経験を積んで、
はい、
このやっぱりちょっと社労士目指したいっていうのは自分変わらなかったので、この時はちょっと、無職になって、はい、まあ、定職つかずアルバイトをしながら、
アルバイト、
ただ、最初のうちテレビ見てたんですけど、テレビ見てたらちょっとこれは浮かんないなと思ってテレビをちょっとテレビをですね、はい、コンセント引っこ抜いてですね、
引っこ抜いたんですね、
押し入れの中にしまっちゃってですね、当時14インチの、ブラウン管のテレビだったんですけど、
ね、
テレビをコンセントさしてると、
はい、
電源入れて見ちゃうので、引っこ抜いて押し入れにしまわないとダメだなと思って押し入れにしまってそうです、
本当に引っこ抜いたんですね、
はい
はい、
で鉢巻きをして、アルバイトの後鉢巻きをして
必勝みたいな、
まあ、ちょっと勉強に没頭しました、
ね、ああ本当です、
はい、
なかなか難しいね、試験って言ってなかなかちょっと、
そう、なんか他の資格試験は分からないですけど、まあ、簡単だとは思ってはいなかったですけども、まあ、やってみたらちょっと、あ、これはなかなか大変だなと
かなりすごい試験だと思いますけど、
で、はい、自分をちょっと奮い立たせるために、
あ、はい、
正面の壁に、うん、絶対受かるぞとかってのが
貼って、書いてたんです
か、高校生 の受験生が大学受験の時貼るみたいな、
はい
はい、あれのちょっと真似事で、
あ、そうなんですね奮い立たせながら、はい、
それがどんだけ効果あるかどうかちょっと分かってなくて、ただこう何でもちょっとこう自分を奮い立たせる道具をちょっと考えて、
なるほど、すごい、
まあ、ちょっと若干気休めだったような気がしないでもないですけど、
いやいや、こうしても立派になられてるわけで、はいはい、
それで、
はい、
なんとか、
はい、
合格しまして、
おめでとうございました、はい、本当に、
まあ受かるまではちょっと全く遊びも立ってですね、はい、テレビも立ってですね、
あ、なんてことです
か、お酒も飲まなかったですかね、
はい、確
か
にね、そうなんですね、
はい、そうです、そんなにちょっと容量がいい方じゃなかったもんですから、そのぐらいちょっとやらないと浮かんないかなと思って、
はい、
ちょっといろいろなことをちょっと節制して頑張りました、
はい、
で1998年11月のことですが、
はい、
この時はちょっと合格発表の月なんですけども、なんとか合格しましてですね、
はい、
ですぐにちょっと開業できなくて、社会学の無視は、
うん、
人事部だとか、
はい、
人事関係のお仕事の経歴があると、
はい、
登録して開業できるんですけど、
あ、そうなんですね、
そういう経験が職歴がないとですね、はい、国の指定の講習を受けないとですね、
へ、
すぐ開業できなかったんですね、
あ、そうなんですね、
はい、それでその翌年に国の指定の講習を受けまして、
はい、
その年翌年1999年の、
はい、
8月に、開業無事できましたと。
あ、すごい道のりですけど、はい、本当に、はいはい、
ですから、うん、その TKC の、転勤命令のおかげさまでですね、ありがたいことに、
はい、
あの
本当に
社会福祉の牧師にちょっと慣れました。
おめでとうございます
、はい
はい、私あの、はい、今回こうやってお話しさせていただいているのがすごくご縁だなって思った一つが、はい、私がその今苦境に立たされているわけですよ、
はいはい、
今まで勤めてきたところからいきなり、ねはい、あと3ヶ月って言われてしまっているわけで、
はいは
いはい、いやーと思ってでその時に亀岡さんと一回ね打ち合わせをさせていただいた時に、はいはい、なんかそっからなんか自分で芽生えちゃったんです。なんか
ああ
亀岡さんもこういうことがあって、はい、災い転じていくことなんです、はい、それでそれからなんか自分でいろいろこう見つめ直して、はい、なんかちょっとだけ道がなんか見えてきたような気がします。
はい、
はい、なんかすごいご縁をいただいてるような、はい、すごくね今日私にとってもすごく大きな会なんです。
はい、いえいえ、
はい、そうなんです。
ですからその、はい、TKC に対しては恨みも何もないですし、
はい、
むしろ TKC のおかげさまで社会福祉の道になれましたっていう道をたどっているので
、はい、
あのよくぞあの10年間に8回も転勤メールを
出してくださいました、
出していただきましたと
本当ですよ、ね、
あの今はあの社会福祉の道なので、ね
はい、
社会福祉の道になったこの立場から言うと、
はい、
あよくぞあんだけ転勤メールを出していただけましたと
本当です
おかげさまで私はこういう職業を見つけてなれましたよと。
本当ですね。だからそれがなければ絶対なってないということですもんね。だから何がこう本当に人生っていろんなこと起こると思うんですけど、
はい
うん、その時のこの奮い立たせ方とかね、はい、なんかこうパワーを今日いっぱいいただいてる感じで来ていただいたので、
はい、
それもあってちょっとねあのやっぱりほらもうこんな時間じゃないですか、
はい
うん、亀岡さんのねあのご自身の、はい、あの素敵なところを全然引き出してない今今あのご経歴で終わっておりますのでやっぱりあのマンスリーでよかったなって思っておりますユーミンでございます、はい、
すいません
ありがとうございます
すいません
いや違うんです本当にありがとうございますということでちょっと一旦この、ね、考える夢とかもいただいているのですが、はい、その辺も含めまして、はい、打ち合わせ通りあの2回目
あ、はい
はい
はい、
そちらの方で、はい、どんどんと亀岡さんの魅力、はい、もうちょっと引き出させていただけたらと思いますので、はいはい、第1回目は、
はい
はい、社労士さんというか社会ごめんなさいで正式証あの正式な名前が社会保険労務士さん、
はいはい、
あのご存知の方いっぱいいらっしゃると思うんですが実際に何をされているのかわからないっていう方も 、はいね、いらっしゃったと思うので、
はいはい
まあ、あの得意なこう経歴を持った亀岡さんがそこになられたという経緯をまずは第一回目で、
はい
はいはい、お伺いして、はい
はい、ありがとうございます
閉じたいと思いますが、
何
かプラスで何かありましたら1本ほどで社労士について大丈夫でしょうか、
まあ、
はい
皆さんご存知 のハローワークとか労働基準監督署とか、
ええ、
年金事務所なんかの、ね
はいはい、
行政機関へ出すその支給申請なんかの手続き、
はい
まあ、それはちょっと頭に浮かぶかと思うんですけど、
ええ、
その他に労働問題を、うん、解決したりとか、
はい、
あとの精神障害だとか、うんうん、脳振動疾患の労災申請やったりだとか、
あ、そうなんですね、
そういったことも社会福祉の務所の業務なんですね。
あ、なん
だ、はい、労働問題解決は紛争解決もやってまして、はい、それは裁判手続きにしない紛争解決を、
あ、なるほど、
はい、行政機関における紛争解決のお手伝いをするっていうことも、まあ、社労士の仕事に今はなってます。ざっくり言うとそんな仕事の仕事です、は
い、どうもありがとうございます、はい、それでは一旦ジングルを挟んで、はいはい、じゃあエンディングに今回は一旦移らさせていただきます、はいはい、2回目はねまた5月の3週目4週目でということで、はい、またよろしくお願いできたらと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、亀岡様、本日は本当にねこの神奈川スタジオまで足を運んでくださり、そしてやっぱり1回で終わらなくてマンスリーにしてよかったなと思っておりまして、ここでエンディングとさせていただくという、はい一旦締めたいと思います。 Thank you very much for coming to the studio and talking about your life path and how to get incredible moments with dreams ということで、ではね2回目引き続きということになりますので、5月ぜひお楽しみください。で、この後はパーソナリティキレノユミコさんの脱力魔法のウフフとなります。今日も You and Me の空でポンを聞いてくださり皆様ありがとうございます。良き週末をお迎えください。ありがとうございました。